前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院脳神経外科の専門医、中川治先生をお招きしてお話を伺います。中川先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、前回は脳卒中とはどんな病気か、そして簡単にできるチェック方法、そして予防方法について教えていただきました。さあ先生、脳卒中と言いますと、やはり大きな障害が残ってしまうことが多いんですよね。そういう意味で、回復期リハビリテーション病院ではどのようなリハビリを具体的にしていくのでしょうか。そのあたり教えていただけますか。
脳卒中に対するリハビリですけども、まあ、大きく分けて手足の麻痺に対するリハビリ、それから食事や言語に対するリハビリ、認知障害に対するリハビリがあります。
はい、3つがあると。
で、手足の麻痺に対するリハビリは昔からあるんですけども、右の麻痺ならば、左の手足を一生懸命使って歩けるようにしようとか、で右の方は装具を使ってちょっと使えるようにしようと、そういった類の脳自体は仕方がないこととしたリハビリが多かったんですけども、最近数年前から脳自体の回復を促すような方法もリハビリ科でやるようになりました。
あ、そうですか。それは先生、リハビリテーション病院でも行ってらっしゃるんですか。
手術的なことはできないですけども、まあ、一応電気刺激とか、末梢の電気刺激とか、それからロボット足を生息って言うんですけども、まあ、それに対するロボット治療というのもやっております。
リハビリというのも進化しているわけなんですね。
そうですね。
では2つ目食事や言語に対するリハビリはどういうものなんでしょうか。
食事や言語に対するリハビリですけども、例えば食べ物見ても食べる気が起きないとか、うつ状態やったとか、それから口の中が荒れていたとか、それからベロがうまいことも動かないとか、それから飲み込んでもうまいこと喉が上がるような反射が起きないとか、それから喉が硬くなってしまっていて食べ物が通過しないとか、いろんな原因がありますので、それをX 線透視や内視鏡を入れて観察して、それでどこがおかしいかを見て、それで訓練をすると。で、訓練でもし良くならなければ手術をするということになるんですけども、それから言語ですけども、言語もうまく喋れないわけですけども、喋ったり理解したりできないのは言語障害ですけども、脳がおかしくて言葉が分かんないとか、うまく口が動かないという場合もありますし、それは中枢神経の問題なんですけども、それから口がうまいこと動かなくて、例えばベロが動かないとか、口が閉じれないとか、そういう末梢神経の問題もありますし、それから歯が抜けてるとか、
歯科的な
問題があって、うまいこと喋れないとか、これもいろんな原因がありますので、それもX 線や内視鏡で分かるんですけども、そういうのをさせていただいて方針を決めて、それで訓練したり、訓練ダメならば手術治療したりしております。
なるほど。それから3つ目は認知障害に対するリハビリでした。
認知障害は 患者さん自身は認知障害という感じは持ってませんし、周りの人も前が見たらまあ正常に見えるんで、はい、なかなか気遣いにくいんですけども、はい、まあ、脳卒中や頭部外傷、の後で、例えば集中できない、同じことを2つ一緒にできないという注意障害とか、それから新しいことを覚えれない記憶障害、それから言語を理解したり話したりできない言語障害とか、なんか計画を立てて一つの目的を達成するためにいろいろ方策を練るみたいな遂行障害って言うんですけども、そういったことができなくなってしまうのが認知障害なんですけども、まあそれに対してはまあ、いろんなリハビリが考えられております、
はい、例えば
記憶障害で言いますと、まず記憶、私も覚えれないというのは記憶障害なんですけども、まず私も覚える力を増やそうという、その記憶機能そのものの改善を図るという方法と、自分の頭は記憶できないんやけども、はい、他のものを利用して、なんとか思い出せるようにしようという 代償ですね、
代わりのものということですね。
そういう2つの方法がありまして、はい、記憶の力自体を上げようというものの中には、例えば施設内の道順を覚えるときに、初めは一緒に歩いて、その後すぐに自分一人で歩かしてみると、その後5分後にまた歩かしてみると、でそれができたら30分後というふうに、だんだん時間を延ばしていって、パスできたらば次の方に行くというふうに、反復感覚延長をするというのもありますし、それからPQRST 法というのは一応効果あると言われてるんですけども、
それは何でしょうか。
長い文章を覚えようとするときに、まずざっと目を通すと、それをプレビュー P と言って、予習ですね、その後まあ自分で質問を考えるわけですね、それはクエスチョン Q、 PQRST 法の Q ですけども、
まあ、例えば新聞記事を使って内容をまず理解して記憶することみたいな感じでも先生いいです
か。答えれるように自分でまた読んでみて、でこれを何遍もやってると他の文章も覚えやすくなるとか言われてるんですけども、
PQRST 法というのがあるわけですね。では先生、日常生活での支障をなくす、まあ、対処法として具体的にはもう少し教えていただければと思うんですが、で
対処法としては
どんなこと
を
したらいいでしょうか。
手帳に何か聞いたらすぐ書いておくとか、携帯電話に入れておくとか、ただまあその入力したことを忘れたりすることも結構多いんで、常に参照する癖をつけるということは訓練しなきゃいけないんですけども、
先生リハビリテーション病院でもやはり病院の中での入院をしながらリハビリをするという期間というのはどうしても限られていますよね先生。
そうですね、
じゃあ退院後についてなんですが、どのようなことを指導されていらっしゃいますか。
まあ、回復期は一気に伸びる時期なんですけども、回復期の後の維持期と申しまして、そこでもリハビリを継続するかどうかということが、回復期で覚えたことを定着させれるかどうかということに大きく関わってますんで、退院後のリハビリテーションの継続がすごい大事に、すごく大事になります、ちゃんと次の施設に受け渡して、それでリハビリを効率的にできる体制があった方がいいと思うんですけども、
それは家族の方とも一緒に相談しながらお話を進めていくわけですか。
そうです、
R&O グループにはその退院後のフォローというのも手厚いですよね。
私ども R&O グループには回復期リハビリテーション病院もあるんですけども、それの後訪問リハビリテーションとか、通所リハビリテーションとか、それから家に帰れない人のための介護老人保健施設とか、そういうのはありまして、病院の方とデータのやり取りも自由にできますので、 一貫した効率的なリハビリテーションが退院後も行えるという利点があります。
そうですよね、先生も最初におっしゃってました、リハビリテーションはやはり継続が大事ということですからね、はい、退院後も患者様と一緒になって考えて、そして日常生活が少しでも遅れるようにということで、一緒に考えてくださるという病院だということがよく分かりました、はい、2回にわたり生成リハビリテーション病院脳神経外科の専門医中川治先生をお招きしてお話を伺いました。中川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分の足で歩き入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ医療介護在宅まで、退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。